今現在我々の取り組まさせていただいているゲーム。
うん。
もちろんね、リスナーさんからね、たくさんのありがたいリクエストがあってももちろんそうなんですけれども。
はい。
まあ、我々のね、いたずら心で入れて採用されたゲームも、うん、まあ、そこそこ出て、
まあ、そこそこありますな。
出てきましたけれども。
うん。
なぜリクエストしたのかっていうのも書いてくれる方もいらっしゃれば、
うんうんうん、
そういうのもなく取り上げてほしいっていう一言だけコメントいただいたりもする場合もあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあ、ここでですね、
うん、
黒猫サンダルさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
えっほ、えっほ。早くインスクリプションをリクエストしないと、えっほ、えっほ。ハッシュタグテレビゲームの中林でこの一言のね、リクエストがあったわけですね。
ありましたありました。はい。
なぜだと。
うん。
ちなみにこれインスクリプション今回取り上げるときもこの後ね、うん、たくさん時間あるからその話たくさんしますけど、
はいはいはい、
いろんな意味でのその、うん、隠された情報みたいのがいっぱいあるゲームだったりしたわけですよね。
ですな、
うん、でなんですけどこれネタバレは絶対踏まないでやった方が面白いという前提のゲームなので、
うん、
今回これ聞いたからって言ってインスクリプションのネタバレ入ってるとは思わないでいただいてっていうところはまず大前提としてあるんですけれども、
はいはいはい、
それよりもまず、
うん、
俺らが一番解明しないといけないのは、
うん、
エッホエッホってなんやねんっていうところがまず
そうだね。
はい。
うん。
そして追加でまた黒猫サンダルさんからあるんですけど、
うん、
エッホエッホ。自分も途中まで進めてるんですが、ネタバレ見てこのゲームおそらく誰も自力ではクリアできないゲームかも。カードゲーム面白いのになってことで、やったねタスさん、クリアできないゲーム出てきたよ。エッホエッホっていうコメントが追記であって、
うん、うん。
そもそもだから。エホエホはなんやねんっていう。
俺としてはなんだろう、運んできてるイメージではあるんだけど、
うんうん、なんか飛脚がね、
そう
バーって持ってきてくれて、うん、
持ってきて、
うん、
インスクリプションを俺たちの前にトンって置いてきたっていうね。
サムライスピリッツの黒子じゃねえんだ
あれも勝手なイメージですけど
も
ね。
あれも飛脚がね、うん、投げてきていきなり爆弾投げてきてっていうメッセージゲームがあったりしましたけれども、う
ん、そんな感じでね。
はい。う
ん、
なので、
はいはい、
なぜっていうのも特に関係なく、うん、本当にね我々のレビューを聞きたい。っていうコメントもなんかありがたいことにいただいたりしますよね、最近ね。
そうだね。うん、
ただ、何度となくこれ、うん、たまにね、気がついた頃にお話はするんですけど、
うんうん、
ゲームを普段やらない人でも楽しめるような、
うんうん、
ゲームレビューをお伝えしたいっていうことを、まあ最初に念頭に置いて始めたんですよね。
はい。
その時に、ゲーム情報はもちろんね、うん、最低限話させていただきますけれども、うん、重要なのは、実際やった結果どう思ったのかっていう話がまあメインだったりすると思うんですよね。
そうね。
っていうことを、
うん、
この番組内で話したところでどうしようもないっていうのがあるんだけども。
まあ確かにな。
そう、これね、毎回ね、この手の話するとこの話をするんだけど。
そうだね、うん。
そう。なので、実際のところ、なんか我々の思っている話だったりとか、提供しているトークとかっていうものがね、
うん、
実際問題皆様に刺さるかどうかっていうと、まあだいぶ違う話だと思ってくる。
まあまあまあ。
うん。
うん
なんつうか、あんま気負わずというか、
うん、
我々の話していることが真実ってわけではないっていう。
まあ、あくまで一個人の感想でございます。
なので、はい、なんで、しかもね、
うん、
我々しかもそのゲーム業界に携わってる人間ですらないですから、そもそもね。
ただゲーム好きな人だからね。
俺の場合はしかもゲーム業界いたけど、売る側なだけだったからね。
ああ、そうね。
そう。なので、いわゆるゲーム屋さんとしての立場では、こういうゲームだったなってお話もあって言わしたんですけれども、
うんうんうん
まあその会社も退職して今ね、
うん、
その何あのサラリーマンを退社した次が忍者っていうなんか謎の職業履歴を追っているわけですけれども、
うんうん、
まあそういう形で一応ね芝居人としての活動もさせていただいている中ではありますけれども、はい
うん、
こんな感じで我々の趣味である、ゲームに取り組む、
ね、
そうその取り組んだ結果皆様から、
うん、
強人変人と言われ続けて約11年目になりますけれども、
ね、そんな褒めんなよ
でもまあね、
うん、
芝居人として普通の人って言われるのが一番しんどいですからね
あまあね
そういわゆる変わった人たちであるっていう認識は持っていただいてもちろん全然、はい、ね我々
として全然構いません、はい、
そして、
うん、
なぜ送ってきたのかっていうツッコミをさせていただきましたけれども、うんうん、
全然こういう感じでいいんです
はい
はい
リクエスト送るのに緊張してしまうとかそういうの一切ね。
一切いらないです。
はい、いらないです。
うん、特にね、うん、大きな理由はいらないです。
はい。
はい。
とりあえず、
うん。
カジさんの絶叫聞きたいからホラーとかでも構いません。
構いません。なんとなくこれやってみたいでいいんです。
はい。
はい。
その後あの、番組内で私がだいぶやさぐれる可能性もあるかもしれませんけれども。
それもそれでいいんです。
はい。そういう形でね、はい、我々の生の声、楽しんでいただければと思います。番組情報やアルファグッズなどのサービスは、ALFA ラジオで検索、お願いします。
それでは本日も開店いたします。
テレビゲームの中林。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
245号店、こちらのソフトをご紹介します。
インスクリプション。
ホラーとカードゲームの融合。さあ、どんなゲームでしょう？お楽しみに！
はい、よろしく。
この番組は、株式会社、アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトでALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
えっほっえっほっと、うん、他のリスナーさんからもリクエストがね、我々のところに届いておりますので、
はい、
はい、紹介しましょうか。
はい、こちらお名前ピスケさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴いたしております、ピスケです。
はい。
早速なのですが、ぜひお二人にプレイしていただきたい作品があります。
はい。
コアキーパーです。うん。サンドボックスのいいとこ取りとして、インディーズよりリリースされている作品で、プレイされるとわかると思いますが、なんとも言えない採掘や探検の気持ちよさが癖になります。
うん。
ぜひ取り上げていただきたいです。よろしくお願いします。
ということで、また、エッホ、エッホと置いて、
エッホ、エッホと置いていきました。
はい。お帰りになられていきましたけれども、はい、どうもありがとうございます。
はい。コアキーパー。
8歳にやったんだよね、でも確かね。
パソコンでちょいちょい遊んでました。
うん。まあ、とりあえず自分が区切りつけれるところぐらいまでは、やったよっていうぐらいなところで。
うん、そうだね。
うん。まあ、私はね、何度となくここ数回言いましたけど、サンドボックス系を実際にプレイしたことって、はい、まあ、中林でやったグラウンデッドとか、サブノーティカぐらいしか経験がないわけですよ。
ああ、はいはいはいはい。
サンドボックスの良いところって、たっさん何なんですかね。
う
ん、
良いところなんだろうね。うん、まあ、これも人それぞれなんだろうけど、まあ、自由度
コアキーパー的にさ、うん、はい、その、いわゆるサンドボックスってことはクラフトがあって、
うん、
ってことだよね。
まあ、そうね。今よくある、うん、掘って、拾って、うん、集めて、作って、みたいなね。
はいはいはい。いわゆる自給自足がメインの。
そうだね。コアキーパーに関しては、食料を作るところもやんなきゃいけないし、ね、自分でね。
その手の話をすると、やっぱ、みんながサンドボックスで浮かぶのは、まあ、最初マインクラフトだったりとかってすると思うんだけどさ。
まあ、はいはい、そうね。
そのサンドボックスっていうのは、その作品ごとによって、まあ、特色絶対出るわけじゃない。なんか、その手のさ、魅力って、やっぱ、サンドボックスが好きな人は、そうやっていろんな作品を、やっぱ、手つけていくような、ジャンルのものなの。
そうな、どうなんだろうな。
そのクラフト要素があるゲームってさ、うん、アイテムのコレクション要素とかも一つの魅力になると俺は個人的に思うんだけどさ、
うん、
ひとしきり自分が満足したから次のゲームに行こうっていう気持ちになるっていうのはもちろん俺も想像が効くんだけど、
うん、満足して次のゲームというよりも、うん、次の目標に向かっていくかな、この手のやつだと。
なるほどね、うん、なんかここまでアイテム作れたんで、うん、このまましばらくいたいみたいなさ、感覚になるんじゃねえかなって俺思ったんだよね。
だいたいこの手のやつって、うん、ある程度のものを作ると、うん、その作ったもので、うん、その作ったものじゃないと掘れないものがあるのよ。
ああ、なるほどね。
で、って、その掘れないものを掘って、またそれ素材にして作って、うん、で、その作ったものでより高度なものを掘りに行けるとかになっていくのよ。
なるほどね。うん、はいはいはい。なるほど。ちょっと段階踏んでちゃんとそうやって進めていくものがあったりするわけだ。
銅から鉄、うん、鉄から銀みたいな感じで上がっていくわけよ。
だから一つをそう突き詰めるっていうこと以外にも、全然その別作品でもちゃんとそういう同じことができるような感じになっていくってことだね。ああ、なるほどなるほど。なんか、
うん、
そのサンドボックスは、だから俺の中で目標を定めづらいっていうのが、そう、個人的にあったからこの話ちょっとしたんだけども。
でもまあ人によってね、あの、うん、活動拠点を広げていく人もいれば、うん、拠点をどんどん大きくしていく人とかね。
うん、
まあこれも結局個人個人のね、遊び方によるんだけどね。
まあそういうことでの自由度は、要はモチベーションはどこに持っていくかっていうのはプレイヤー次第っていう話だね。はいはいはい、なるほど、わかりました。うん、 ということで、ちょっとだいぶ深掘りしちゃいましたけど、はいはい、ピスケさん本当にありがとう
ありがとうございます。
まあ、ということで、紹介させていただきましたので、うん、
はい。
はい、こちら、ダイスに入っておりますんで、はい、エンディングどうぞ、お楽しみに。
お楽しみと。
今回、インスクリプションの話も、うん、これに関してはもう、自由度という自由度が、
うん、
広い世界の中に、ポンと置かれて、
うんうんうん、
好きにやってくださいっていう類ではなく、
はい。
決められたリソースの中であなたはどうするかっていう自由度もあるわけじゃないですか。
あ、そうですな。
インスクリプションはそのカードゲームなので、
うん、
そのカードゲームとしての自由度、いや、いわゆる、要はアーキタイプを何に定めるかとかさ、
はいはいはい、
戦略的な部分での自由度っていうのはまあカードゲームですんで、
うんうん、
まあたくさんその辺はやっぱり自分たちのプレイヤースキルに求められるものではあると思うんですけども、ただこのインスクリプションね、あ、今のうちにまた言っておきますけど、あのネタバレをする気は一切ないです、今回に関しては。なのでご安心して聞いていただければと思うんですけども、
はい、
俺たちリアルタイムで今回やってこなかったわけじゃないですか、インスクリプション自体を。
あ、はいはいはい。
これってリアルタイムでそのインスクリプションの存在を知った方、
うんうんうんうん、
考察に触れた方たちで、
うん、
多分どう思うかってだいぶ変わると思うのね、このゲーム。なんかリアルでもいろいろやってこられてるじゃないですか、ね、あの作っている方たち。これね、うん、あのネットで調べてみてください。これあの先にそれを見てもあの大丈夫ですんで、
はい、
逆を言えば、でもさ、その現実と、
うん、
いわゆるデジタルの、
うん、
入り乱れてる系のやつってゲームもある、ゲームはあんまそういうのないと思うんだけど、
あ、
そういう意味でのさ、現実に実際にあるかのように見せかけるようなさ手法をいくつも取り入れてるじゃない、
うんうん、
俺その手のやつで多重人格探偵サイコって知ってる、たさ
名前聞いたことあるぐらいだな、
これ漫画なんだけど、
うん、
とかで実際にその作中で出てくるとあるあのカリスマ性を持った人間を実際に書籍でいるかのように見せかけた本を出したことがあったりするわけ。
ああ、はいはいはいはい。
そう、うんうん、そういう手法を実際に取り入れたんっていろんな謎を生み出してるような感覚があるわけ。
作中のその人が書いているっていう本
じゃなくて、うん、実際漫画の中にいる架空の人物なのに
がリアルの世界で出版っていうか本を出してるって
こと。その、
はいはい、
こういう人物は誰なのかみたいな、うん、その人物を紹介するみたいな。
あ、その人物紹介の本ね。
そうなんだけど、はいはいはい、なんかもう現実世界に存在してるみたいな、
うんうんうん、
筆跡で書かれてるのよ。
はあ、はあはは
あ。そうで、あ、実際にいるのってなんか触りから入った確かしらちょっとそれを錯覚させるみたいな感じの手法を使ってるのよ。
なるほどね。
現実と仮想が若干入り混じる感じの感覚を味わうゲームだったりするんで、うんうん、実際そのゲーム内でどう体験するかみたいなのはこの後じっくり話させていただきます。どうぞそちらをお楽しみに。
テレビゲームの中林。
あなたは初めてゲームを起動したのにコンティニューから始まったことはありますか？ゲームを再開するとプレイヤーはとある薄暗い小屋の中にいます。そして対面には目だけが不気味に光る存在、レシーと相対しカードゲームを対戦することに。物々しい雰囲気の中、謎が謎を呼ぶ秘密を体験し、真実を紐解いてゆきます。2021年10月19日にカナダで生まれたインディーゲームインスクリプション。一つのジャンルにとらわれない個性的で自由奔放な作品を生み出しているダニエル・マリンズ氏が手掛けた実験的な作品となっています。本作のプレイヤーは口々にゲームの性質上ネタバレは避けられないのでレビューを読まずに遊んでほしいと発言。端々で多くの斬新な展開を目の当たりにします。唯一無二の体験ができる今作は大きく分けて3つの要素を持った作品となっております。一つ目は戦術したレシーとのバトルに勝利しながら先へ進めていくオリジナルカードゲームの要素。スレイザースパイアで見られるゲーム内で手に入るカードを駆使して戦うデッキビルド型のルールを採用。道中に発生するイベントを消化しながら都度獲得できるカードが変化していくため同じデッキを使用することはほとんどありません。毎回攻略方法が変わるローグライトを堪能してください。二つ目は、理由もわからずレシーと戦っている現状から小屋の脱出を図る謎解き要素。カードバトル主体の作品とは打って変わって、対戦中に盤面だけではなく周囲を探索することが可能で、 謎が詰まったものが配置されています。バトルに勝つだけではわからない謎を攻略することで先へ進めることができます。希望へたどり着くため、カードだけではなく小屋全体を調べてみてください。そして三つ目は、世界観を盛り上げる不気味で謎が謎を呼ぶホラー要素。レシーが司るカードバトルの敗北の代償は大きく、規定回数負けてしまった場合に支払われるのはプレイヤーの命。命を奪われたあなたは写真とともにカードへ変えられてしまいます。次回挑戦するプレイヤーは負けた自分のカードを手に入れ、レシーへリベンジを挑むことができるようになっています。幾度の敗北を味わうかは人それぞれですが、挑戦していけば必ず活路は開けるでしょう。従来のカードゲームには収まらない予測不能の作品、インスクリプション。小屋の中に入ったあなたは、実はまだ入り口に入ったばかり。すべては自分の手で確かめてみてください。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
どこまで話したらいいのかって、この手の話って難しいんだよね。
もう開き直って最後まで。
いや、それはやっちゃうとネタバレ厳禁ですからね。
はい、
って話なんですけれども、たっさん何版でやったんだっけ今回。
スイッチ
か、じゃあ実績解除の面とかっていうのは見たことない。
ない。
これね、結構いろんな人がレビューしてるんだけど、
はいはい、
カードゲーマーのために送るゲームではないかみたいなコメントが、これでも本人の口から語られてないと思うんだけど、
カードゲーマーにお届けする
向けてみたいなことを言ってた方が多分、俺むしろカードゲームやらない人向けに作ってんじゃねえのってのもあるんだよね。
どうなんだろうね。
まあ、ちょっと置いといて、
はいはい、
さっき言ったその実績の話？
あ、実績、はいはい。
はい。うん、これの、実績の、キーワードってあるじゃない？そのキーワードが、実は、翻訳すると、全部マジック・ザ・ギャザリングに出てきてるカードの名前だったりするみたいなのはあるのよ。
ははははは。
そういうカードゲーマーがにやりとするようなやつとかね。
ああ、なるほどね。
そう、そういうのがあったりするから、そういう意味でカードゲーマー、には、たまらないゲームみたいなこともあるかもしれないんだけども、実際俺もカードゲームそんなにプレイした側ではないけど、やってはいたからね。まあ実際その後ね、売る側の方の会社にね、所属してたこともありますから、って話をしていくと、じゃあカードゲームが好きな人がインスクリプションに触れましたってなった時に、果たしてじゃあ、これはカードゲーマーだから理解できるものなのかっていうと、俺は正直そうでもないと思うんだよね。本来、カードゲーマーって自分の作ったデッキを、やっぱ強くしたいわけで、それをできれば、共有したいわけですよ。自分の作ったデッキを。その手で言うと、今作に関しては、それがちょっとね、どっちかというとソロでやる専門のゲームになってるじゃない？
まあ、そうね。お互い平等ではないからね。
平等ではない。そう。だから、同じ、環境下で戦えるっていう状況がこのゲームちょっと使用上ないんで、
どちらかというと向こうが出してきている試練をこちらのデッキで乗り越えていくっていうね。
そう、だからそれはカードゲームならではの遊び方とは正直ちょっと違うんだよね。
まあまあそうな、
なのでできれば俺の中で一個だけちょっと取り入れてほしい要素があって、今のとこそれが確認できなかったんだけど、ミラーデッキの対決を見たかった、やりたかったんだよ。
あ、はいはいはいはい。
いわゆる自分が強化してきたデッキ、そしてアーキタイプまで強化し終わった後に、ドンと次のやつで、今お前のデッキをこっちがコピーしたみたいな環境下があると面白いなって思ったのがある。
あーはーはーは
ーはー。そうそうそう。みたいなのがあったらいいなとは思った。そういう点で言うと、その、自分のデッキ、敵がどれだけ強いのかっていうことを、その認識できる状況下があまり見えなかったというか、まあ、逆にね、アクションゲーム的な要素になるのかな、そうなると。
自分、まあね、
そう、戦略的なもので、だって普通に考えて絶対 これどうやって勝つのよみたいなさ、うん、状況下に最初置かれるじゃん、このゲーム。
何それっていうね。
そう。うん、なんだっけ、バケツ食ったらさ、中からサメが出てくるとかさ。
なんじゃそりゃっていうね。
そうそうそう。うん、こら勝てねえわってやつ。
まあ、基本向こう有利ですよ。
相手が次何してくるかっていうことを理解してないと、
う
ん。
そうね。
一気に肩にはめられて、自利品に陥るっていうパターンが結構あったから。
うんうんうん。
なんで、何度も何度も負けてを繰り返していかないと、まあ、これ勝てないなっていうのはもうなんか途中で分かったから。
うん。
だから、もう、あ、もうダメだって思ったらすぐやり直してた。
あ、そうなの？
そう。
おう、あがかないんだ。
あがかないね。
ああ、そっかそっか。
まあだって、それ、他社のレポートにも書いたけどさ、うん、その時のプレイヤーはその時に、まあね、次のループがもう始まるのが分かりきってるわけですから。
うんうん
うん。なんで、もうその時に、あ、次これが獲得できるカードに来たらいいなって思うような能力がもう生まれそうだったら
。そうね。
次に託した方が早いしっていう感じに。その点で言うとやっぱ俺はあれだよね、うん、理屈っつうかロジカルな方に物考えがちだよなっていくよね。だってそれってだってこのインスクリプションのゲーム内で言ったらだってこいつ死を意味するからねこのカードになったものに関しては。
そうね、
なんだけどもうこっちはもうプレイヤーですから1。
まあそうだけど。
お前いいやっていう。
そうだけど。
ってなっちゃうっていうね、ことは。
自分には置き換えないのね。
そう。これがもし自分だったらって考えたらもっと考えるけど。うん、
そっかそっか。
うん。いや、無理なもんは無理やしっていう、この、超えられない壁がね。
次の人に託しましょうみたいな。
そうそうそう。大丈夫。君の頑張りは無駄にしないよっていう。
君の意志は誰かが継ぐよっていう、う
ん。なんか俺、レイジングループでそんなやつを見たことがあるけど。
ひでえやつだな、おい。
ってなっていくんだけどね。うん、まあでも、それが許されない環境下のさ、
うん、
モードもあるじゃない、これ。
そうそうそう。うん、
これに関しては、いわゆる、
はい、
トゥルーエンドを見た後に、実現できるものは、ぜひそちらの方も挑戦して
みてください。クリア後の、なんだろう、カードゲーム中心のね。
そう。う
ん、モードもございますんで。
そう、は
い。
それも楽しみにしていただければなと思ったりするんですけど、うん、どこまでやったの？
何が？
その、いわゆるクリア後もなんかやってたじゃん、ずっと。
ああ、うん、ね、レベルで言うと、
うん、
8か9かな。
じゃあ、一応全部縛ってやったわけではないんだ。
そうそうそう、そこまでちょっと間に合いませんでしたけども。
うん。うんうん、でも、カードゲームに関して言うとさ、うん、俺に一日の長があるのは事実じゃない？俺とタッサンで比較したら。
そうですね。うん。
よくなんかでも、そこまで、
うん、
なんかもう、明確に積みっていう状況生まれるじゃん、この手のデッキビルド系のゲームって。
あるあるある。
うん、そう。なんか、そんなにぶち当たった瞬間とかなかったの？
あったよ。
あるよね。うん、その中でなんか、これは無理ばいっていうのなんかあった。思い出せる限りでいいけど。
ええー、これは無理ばいは、
うん。
いや、それは本編でも同じようなのがあるんだけどさ。
うん。
ボス倒しました。
うん。
まだ早すぎるっつってさ、
うん。
画面全体にさ、すげえ強カードでびっちり埋まる状態あるじゃん。
ああ、あるあるある
ある。あれは、いやもう無理ですよ。
そうそうそう。
それは無理だよ。あなたずるいよっていうね。
うん、そう。なんかそういう意味で、うん、同じ状態にならない状態での対戦が続くから、うんうん、これはだからカードゲームっていう認識じゃなくて、
うん、
戦略ゲームだと思ってもらうのが、俺は一番なんかしっくりくるゲームだなって思ったのが正直なところなんだよね。
うんうんうん、
まあ、ただ、これゲーム内の話だけしましたけれども、
はい、
これとは別にいろんな楽しみ方が詰まってるのがこのゲームですから。
うん、話せないのがもどかしい。
そう。ぜひ、皆さんちょっと手にして、プレイしてみてください。
テレビゲームの中林。
レビューを見る前にプレイしてほしいというコメントからあるように、購入前に確認できる情報だけではないゲームデザインであることがわかる本作は、プレイ前後で印象が大きく違う作品であることがわかります。各プラットフォームの販売画面には、デッキ構築型ローグライトと脱出ゲームスタイルのパズル、そして心揺さぶるサイコロジカルホラーを血と共に混ぜ合わせたような旅へ、あなたを招待するという文言で紹介されています。そしてレッシーの小屋で起こることや、手にしたカードに刻まれた暗い秘密を解き明かすことがゲームの目的であることを、メーカーから示唆される紹介となっています。その実プレイヤーが実際に体験することは、この紹介だけでは不十分であり、ゲーム内で何が起こるのかを事前情報なく自身で体験していただきたいと思います。 今作を開発したダニエル・マリンズ氏の作品は、本作以前にも挑戦的な作品が作られ、一言で説明が難しい作品が好評を博しており、数多くの謎や個性的なエピソードが生まれています。その中でも今作を最大限楽しむためには、ゲーム本編の奥深くまでプレイすることに加え、その他マリンズ氏本人が提供してくれた情報を総合して考察するのが楽しみでもあります。まず本作が生まれたきっかけは、短時間でゲーム制作をするイベント、ゲームジャムに参加し、与えられたテーマに沿った作品を作る競技で原点が作られたといいます。参加時のテーマが、犠牲は払わなくてはならないであったそうで、カードゲームのサクリファイス要素が浮かび、オリジナルカードを開発する機会になったそうです。詳しくは検索してみて、ご自身で確認することをお勧めします。クリエイターインタビューだけではなく、ゲーム内の謎を解くヒントは作中でも確認することができ、そもそもインスクリプションとは何なのかを解析していくことが目的に変化していきます。現実と虚構が入り混じり、プレイヤー本人へ与えられる限られた情報でどう解釈するのか、ゲームをクリアする、その先のストーリーを考察する、そしてさらにそもそも今作は何を楽しむ作品なのか、すべてはプレイヤーの解釈次第で変化する作品と言えるかもしれません。それをミスリードしていくマリンズ氏のアプローチは他では味わえないものだと思います。ネタバレせずに楽しんでほしい意向は私も同様に思う作品ですので、まだ触れたことのない方、ぜひ実際に手に取って確かめてみてください。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X の番組公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さて次回246号店こちらでございます。
はい、
スタートレーダー。
おー、なるほど。これあれですね、もちおさんからいただいたリクエスト。
いただきましたね、
はい、実はね何回も何回もね、あの候補には入ってたんですけれども、
ここに来て、
はい、ダイス神に恵まれなかったっていうのが、我々のね、あげたゲームがダイス神に微笑まないっていうのはよくあります
ね。よくありますけどね。はい、あの人たちはね、我々のこと嫌いですから。
そうそうそう。あの、我々に釘を味わせることしか考えてなかった
ね。そうです。
そう、ということでね、はい、実際この5候補あるんですけれども、実際の5候補、収録が終わった日のベースの夜にですね、
はい、
タサの方が X の方で、
あげております。
告知しております。
はい。
なので、よかったら、X の方で、テレビゲームの中林、公式アカウントの方、チェックいただきますと、そちらの方からリポスト流れてまいりますので、はい、ぜひそちらの方もチェックお願いをいたします。そして、株式会社アルファが販売しております、テレビゲームの中林番組公式ステッカー第2弾、まだまだ販売中でございます。そちらの方も、チェックお願いを。
お願いします。
なんか、あれだよね。シナリオが、いろいろと挿入されるシューティングみたいなお話をされてたと思うんですけど、
アドベンチャープラスシューティングと、
はい、みたいな感じで一体どんなゲームになるのか、非常にちょっとね昔のゲームでございますので、ただスイッチで、プレイ可能でございます。チェックお願いをいたします。ということで246号店スタートレーダーでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
瞬間二人の独特
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。